そろそろ常連としての個性を出してみたいお年頃。東郷十五のウェルダン200g。どうも、東郷15です。もう、常連さんになっちゃった、でいいですよね。ね。言わせてる感出すな、なんか。もちろん常連ですよ、なんて。言わせるような服、方向に持ってったらいかん。はい。もう一回改めまして、東郷15です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いしますなんて、俺言えたんだ。はい、どうも。はい、どうも、こんにちは。こんばんは。はい、おはようなんて時間に聞いてる人いる？おはようございます。はい。いや、もう、常連と言ってもいいと思ってるんですけど、僕はそのぐらいもう、馴染んだかなって思うぐらい、そのなんていうのかな、居心地がいい場所を提供してもらっているクイズ会、スラバ、スライムハイ、はい、本当に、投稿スライムさん、本当に、いつもありがとうございます。本当に今年この回あってこそのクイズライフかなと思っているんですけども、はい、4月も、このクイズ会に参加させてもらいまして、でね、もう、年明けからなんで、1月、そして2月、3月、4月と4回目になりますね。スラハイ自体は4回目で、で、まあ、このクイズ会自体の参加は多分ね、これでね、今月6回したことになるのかな。はい、1月は多分普通に新年会みたいな感じのクイズ会の時に参加させてもらいの月末に、スラハイかな、初めてスラハイに参加させてもらったんだと思うんですよ。で、2月もスラハイ、3月もスラハイで、4月もスラハイと、で、この間の JQS、 本当に今さちょっと今回そのクイズ関連のことで、こう、話したいことがすごい渋滞して、今、今週のうちに2本、ラジオを撮って、しかも、鮮度がなんかこう、今出したいっていう感じ。だから本当ならこれを撮っておいて、ストックにして次の週に出したらいいんですよ、どうせ。だってたまにさ、ね、今週はちょっとお休みですなんて言ったりしてる時があるぐらいなんですから、これをストックとして次の週にってすりゃさ、全然それでいいわけです。そうすれば、変な話、こう、来週からゴールデンウィークでいろいろ僕も予定が詰まってるんですけども、その辺を収録のこと気にせずに自分の予定に使えたりとかするんですけど、それはそれ。今喋ったのすぐ言いたい。っていう感じなんですよ。まあ、言ってしまえばこれラジオってなんかかっこよく聞こえますけども、ツイッターなんで俺の。X すげえ使いづらくなったじゃないですか。そこまでぶっちゃける。で、140文字とかではもう言いたいことが言い表せないんで、ここでもうブワッとぶちまけるっていうような習慣です。もうかれこれ15年。もっと。で、まあ、そんなわけで、何の話してたっけそうで、JQS の方が終わった後にも、スラバやってますよっていうことでお邪魔させてもらってってことで、今月ももう2回参加させてもらっててっていうことで、もう本当にね、JQS も自分の中でのクイズの楽しみの一つではあったんですけども、ここで、なんかね、いろいろ弾みがつくというか、 JQS でやったことがスラハイで生きたり、スラハイでやったことが JQS で生きたりみたいな、そういうなんかいい循環が始まった気がして、本当になんかいい場所ク クイズ会って楽しいなっていう話ね。そしてその今月やったスラハイ、そして参加させてもらったもう一個のスラバの方も振り返りながらね、クイズの復習していけたらいけたらなって思ってます。
ゼロカロリー飲料。
ベルダン 200g。
というわけで、改めまして東郷15です。ちょっと最初からテンション上がりすぎちゃって一回落ち着きましょうね。なんか多分オープニングのトークなんか変な感じに喋ってたと思うなんかこうすっごい舞い上がった感じになったんで一回落ち着きます。深呼吸。今ね、車の中で僕、この、ウェルダン 200g 収録してるんですけど、外ね、すごい雨降ってるんです。でね、こう、パラパラパラって車に、こう、雨が当たる音がね、してるんですよ。で、大抵こう、編集の時に、こう、音の調整とかもしてるんで、多少、こう、雨の音がね、入っても、結構、聞こえないように調整できるんですけど、結構降ってるんで、であとあの、車の、普通に雨粒の音ぐらいだったら、もしかしたら書き消えるかもしれないんですけど、ちょっとね、ポツンポツンって、あの、ちょうどね、俺の車止めてる場所の上に電線があって、電線からこう、滴る雫がね、ポタンポタンって、結構こう、リズムを刻んでくるんですよ。だから音が入ってるかもしれない。俺の、こう、なんていうか、ね、今深呼吸しながら他の音、ね、なんていうかな、ノイズが入りやすい状況になったかもしれないですけども、聞こえてるかな？これ。どうなんだろう。はい。ね、まあ、雨の音を聞きながら一人で暗い部屋の中、暗い車の中喋るのも、なかなかおつなもんですよってね。ヒーリング効果得てるの俺だけなんですよね、これね。聞いてる皆さんにはそのヒーリング効果を俺は伝えることができないというか、この番組の趣旨が別にヒーリングではないんで、眠れない夜を過ごしているあなた、私と一緒におしゃべりしませんかみたいな、そういうやつじゃないんで、はい。雨が急に弱くなった。はい、というわけでね、はい、まあ週末の夜、いかがお過ごしでしょうかと。そういう感じなんですけども、週末かどうかすら限定しなくていいんですけども、まあ、話を戻しまして、スラバの話ですね。もう本当にお世話になっております。スライムさんのところでのクイズ会ですけども、あの、4月もね、参加させてもらって、これでスラハイは通算で言うと、4回目の参加になるんですよね。で、この4回目の参加のうち、まあ初回に参加させてもらったところと自分で言うと3回目に参加させてもらった回では本当にありがたいことに優勝させてもらってるんですよね。一応順位を競うっていう形でやってますんで、それでまあ3回出場中2回優勝をもらっていて、で今回4回目ということで、さあどうなるかっていう形だったんですよね。で、まあ、別に優勝できなくってもすごく楽しい回ではあるんで、その順位とは別に楽しいクイズができるだろうなっていう期待をしながらいつも言ってるんですよ。で、それで、まあ、なんかいい成績であったりとか、もしくは何かしらこう爪痕が残せるようなクイズができたらいいなぁなんていうふうに思いながら、挑んでいるわけなんですけども、まあ、今回もちょっとね、どんな感じだったのかなっていうのを振り返りながら、ちょっといろいろメモ取りながらね、クイズのこう復習もできるようにってメモ取りながら、やらせてもらってたんですけども、まあね、相変わらず、こう、スラハイっていうこのクイズ会の、なんか本当に他に参加されてる方の、なんていうか層の広さ、層で言うから、まあ厚さとかになるんですけども、まあそう、ね、年齢層も多分上から下まで
本当にいろんな世代の方がいますし、あとはなんか得意ジャンルであったり、なんか持ってるこう武器の広さというか範囲の、守備範囲の広さみたいなのが、本当に参加する回で様々で、年齢本当に下は小学生からいますし、ね。で、上は本当に自分よりも何年も先輩の方がいらっしゃったりもしますし、で、守備範囲で言ったら本当にいろんな趣味の人とか、もしくはいろんな得意ジャンルを持ってる人が本当に行って、もう世界史が得意ですよとか、漫画とか得意です、スポーツが得意ですとか、まあちょっと職業からこういうの強いですっていう人もいたりとか、あとはこう謎解きが得意ですとか、そういう方が いらっしゃったりとかして、なんかこう、もちろんスライムさんが出してくれるクイズも面白いんですけども、それに挑んで答えるみんな、要は回答者勢も、なんかその面白さとの、そのクイズ界の面白さにこう相乗効果を与えてるなっていう感じがして、本当になんていうか、このクイズ界自体、参加者と主催者両方で出来上がってるクイズ会だなってすっごい思うんですよね。前もちょっと触れましたけど、自分もクイズ会をやるならそういうクイズ会ができたらいいなって本当に思うような、そんなクイズ会なんですけども、まあそんな感じで今回もそのスラバでの、スライム杯という形でね、挑んでみたわけです。頑張って行くぞと、もう本当に今日もいい成績残すぞ、あわよくば優勝とか、またしちゃったりして、みたいなね、風に思って挑んだわけなんです。まあ、一応、このスラハイに関しては、全部で1、2、3、4、5、6、7。まあ、それぞれのクイズパートがあるんですよ。それぞれのパート、7つのパートを駆け抜けていって、それぞれのパートごとにポイントをね、競って、で、最終的に総合点で優勝を競うという形になるんですよね。で、最初から、まず302罰クイズ。僕が今回行った時は302罰クイズがあって、そして、まぁ、あ、LD50、そして、しりとりクイズ、謎解き風、6ヒントクイズ、ビジュアルクイズ、トランプクイズという形で進むんですけども、まあ本当に最初の序盤302罰という形で、まあ本当に302罰読んで字のごとく、3つ丸を積んだら勝ち抜け。ただし、2個罰をつけちゃうと失格になってしまうっていう、そういう形の早押しクイズです。まあオーソドックスな早押しクイズに、まあ勝ち抜けの基準と失格の基準が設けられたっていう形のものになるんですけども、ここでね、とりあえずこう最初出だしどうだろうみたいな感じで、こう肩慣らしでクイズで挑むわけですよ。挑んでいくわけなんですけども、まあ、スラハイということで、まあ、スライムさんが出すクイズということなんで、まあね、いろいろと傾向はあるわけですよ。読める傾向としていろいろとね。はい、まあ、おパンチウサギ関連のクイズ。そして、僕ヤバのクイズっていうのがあるんで、これは、まあ、どこで出てもいいようにみたいな感じで、備えておかなきゃいけないというか、備えておくといいことがあるよっていう感じになるんですけども、まあね、ちょっとね、もうちょっと申し訳ない。僕まだおパンチウサギの方に関しては、まだちょっとね、こうフォローが回りきってない状態ではあるんですけども、僕ヤバに関してはもう本当に普通にスラバに参加させてもらう前から、普通に読んでたんで、ここはもう何でも来いやぐらいの気持ちで構えておいたんですけども、序盤でね、この302罰で出てきたクイズでね、ちょっと僕ヤバ関連のクイズは出てきたんですよ。出てきたんですけども、ちょっとここは取れなくって悔しい思いをしたっていう、まあ、僕の心のヤバいやつっていうね、桜井のりお先生が書いてらっしゃる漫画があるんですけども、まあ、この漫画で、登場人物ですね。メインキャラクターの一人である、まあ、山田アンナ。まあ、この子がね、まあ、雑誌のモデルとかやったりとかね、してるんですけども、まあ、一応、そう、タレントをやってるんですよ。モデルとかやってたりとかしてて、で、このモデルとして、掲載されている雑誌の名前は何でしょうみたいなね、まあ、フランス語で、虹という意味があるこの雑誌の名前は何でしょうみたいなクイズが出た時に、俺答えられなくってここがね、なんかね、こうなんとなくあんな感じっていうのは思いつつ、でもこう決め手にかけて、こう、押せない感じになってたんですよね。で、まあ、限定というか、その早押しクイズのその流れとして、まあ、そういう、まあ、山田アンナが、モデルとしてね、まあ、掲載されている、まあ、雑誌の名前で、まあ、フランス語で虹という意味のとかっていうような、そういう振りが出てくるわけですよ。で、ここで、まあ、フランス語で虹なんで多分あれなんだけど、 自分の中でこう、いろんな迷いが出てきて、こう、うまくボタンをね、押す勇気がそこで出なくてっていう形で取られちゃったんですけども、まあこれ一応答えで言うと、まあシエルという、ほら、虹じゃねえ、虹の方じゃねえ、こういうことが起きてるんですよ。今思い出しながら喋ってますけども、まあ、振りとしてはフランス語で空という意味のっていう形で、まあこれはシエルになるんですよね。で、なんでこれがまあ虹だったり空だったりっていうのは、まあ、有名なところで言うとラルクアンシエルとかね、まあ一応あれはフランス語で虹という意味ですよって形になったりするんですけども、いろんなところでこう、シエルだの、ラルクだの、ラークだの、アークだのっていうのは、もう、題材としてこう、名前とかに取り上げられやすいんですよ。で、まあ、今のシエルもそうなんですけども、シエル、まあ、この、要は、山田がね、モデルとして活動してる雑誌もありますし、あとは、まあ、自分のフィールドに持ってくると、月姫にもシエルっていうキャラクターがいるんですけども、このシエルも、いるわけですよ。で、さらに言うと、また、ラークとか、ラルク、とか、アークとかってなってくると、まあ、馬娘でいうところの育成シナリオに、ラークっていうシナリオはあるんですよ。ね。で、あとは、今、一番最新のウルトラマンでいくと、ウルトラマンアークとかね。これも、一応、虹が、まあ、語源になってるわけですよ。このフランス語の虹の方、これは。になってたりとかして、これがごちゃごちゃになっちゃって、でいて、こう、二つを内包するラルクアンシエルがいて、これどっちがどっちだっけみたいな。感じになったりとかして、もうちょっとどっちかわからなくなって押せないみたいな。これ多分、これ系の、まあ、フランス語でに、虹だの、フランス語で空だのっていう形での振りが出てきたときに、多分、ちゃんと整理整頓ができてない人からすると、もうパニックを起こすやつだなっていう、もう今回の、スラハイのもう序盤も序盤で、あーしまったこれ、で、もう、なんっていうかな、こう、クイズとして出そうな振りだよなっていう風な学習をしてる段階でもう、これでも絶対に本番で俺テンパってわかんなくなるやつだっていう感じがして、もうテンパったらわかんなくなるっていう思いの方が結構自分の中で頭の中に刻まれてるんで、迂闊に手出せないっていう。で、二罰だから、要は一個罰を積んじゃうともう次間違えられないんですよ。で、その怖さ、しかも序盤っていう怖さで、ちょっと手が出なくってっていうんで、ちょっとこう、他の人に答えを取られちゃったりしたんですけども、まあちょっとね、ここは残念な思いをしてしまったなっていう感じですね。もういろんな余計な知識が本当に、こう頭の中駆け巡って、でも確定が出せなかったっていうような、そういうところから自分の中では始まってるんですよ。ただまあこの302罰クイズ、まあ2罰ついたら失格になってはなってしまうという、まあ結構ね、1回は間違えられるけど2回目間違えられないっていう、まあまあ結構慎重にはならなきゃいけないポイントがあったりするんですけども、でも30で抜けられるっていうところもあるんで、早めに押して早めに抜けなければみたいなところがあるんで、その後はちょっと色々とね、こう、ここは気を取り直してなんていう風に、もうちょっとシエルでやばいかもしれないなとか思ってたわけですよ。僕やばを取れなかったっていうやばさ。で、ちょっとやばいかもしれないなって思ってたら、その矢先に今度次のところで、ボル地方のスモークサウナというのが、ユネスコの無形文化遺産だっけな?に登録されているこの国はどこでしょうみたいなクイズが出てきたんですよ。これ絶対。絶対俺じゃんっていう俺じゃんみたいな感じでね、もう頭抱えてましたけどサウナクイズをあえて出してきてるってもう俺じゃんっていう公言してるし、みんなにもサウナ好きですとかね、サウナ好きが高じてね、一応サウナスパ健康アドバイザーっていうライセンスも取ってます。で、そこでちゃんと、ここでね、エストニアって答えられなかった悔しさ。はい。これはね、乾杯です、俺。エストニアはね、本当に知識にはなかった。ただ、スモークサウナ自体は、実はこう、 知識にはちゃんとあって、これね、サウナスパ健康アドバイザー取得のための、学習用のテキストにも、スモークサウナっていうのはもうサウナの王様ということで、ちゃんと載ってるんですよ。いろんなサウナのジャンルが載ってるんですけども、その中でも、まあ、本当にサウナの源流たるサウナということで、載ってるんですよね。まあ、本当に、小屋の中で、こう、煙を充満させて温度を上げて、で、こう、煙を最後追い出して、こう、部屋の中が暖かい状態で入るサウナなんですけども、で、これも本当に、文字通りスモークです。煙を焚くんで、スモークサウナの、この、内側、茶室の内側っていうのはもう真っ黒な、煙でいぶされて真っ黒になっててっていう。で、これだから日本国内でも多分、ほぼほぼないんですよね、スモークサウナっていうものが。そのぐらいもう本当にあっちの方で、もう本当にサウナの源流たるサウナって本当に言われるぐらいで、サウナの王様と言われるぐらい、本当にもう通好みのサウナ、しかも温度がね、すごい高くなるんですよ、スモークサウナって。っていう感じでね、そういうスモークサウナについてはすげえ喋れるんですけども、それがエストニアなんだっていう、無形文化遺産として登録されてるの、エストニアなんだっていう、これでも、悔しかったんだけど、なんか新しい自分の中でのサウナ知識として吸収できたのは、なんかね、あ、素直に、これを浴びれてちょっと嬉しかったっていうのもあってね。はい。ちょっとこれはね、自分の中でも、ちょっと悔しさもめちゃめちゃあったんだけど、でもなんか、あ、今聞けてよかったなっていうね、感じです。まあ、ちょっとね、ゆくゆくは上位資格であるサウナスパプロフェッショナルの方も取ろうかなって思ってますんで、はい、そういうところもね、ちょっと吸収しながら、いい問題に、取れなかったけど、いい問題に触れられたなっていう感じで、まあ一応ね、このエストニアが答えになるクイズは作ってないんですけども、個人的にはスモークサウナが答えになるクイズは、自分でも作ってたんで、ちょっとこう、うまいことこう合流しなかったなっていう感じ、自分の作ったクイズとこうスラハイで出てくるクイズがこうガチッとはまらなくって、こう答えを返すことができなかったっていうちょっと悔しさがあったりしましたね。はい。で、まあそんな感じでちょっとやばいなって思いつつも、もうここでこう気を取り直してっていう形で行ったりしたんですけども、他にもちょっとね、出てきたクイズとして自分の中で気になったものとしては、この早押しクイズの中で言うと、そう。芸能関連で言うと、3月末で解散した、まあ、お笑いコンビのクイズも出てきたんですよね。まあ、ちょっと自分の中でなんでちょっと気をつけなきゃいけないとか、印象に残ったかっていうと、去年度で言うと、解散したお笑いコンビが結構いるっていう。今、これ、その要は、ちょっとこの、京都弁とか、お笑いコンビ解散っていう形で、フィーチャーされて、すぐに押せないのは、ま、京都弁っていうところで言うと、細かく言うとちょっと違うところの、こう、言葉だよとかってなったりするかもしれないんですけども、ま、和牛が解散したこともちょっと話題になったじゃないですか。M1 グランプリで、ね、決勝進出回数も、多い。コンビですよ。それ実力、それ優勝候補として何度も上がってきて、準優勝もしてる和牛も解散してますし、で、アマコインターも解散してるんですよね。で、本当、この時に答えとして出てきたのは、ハイツ友の会なんですよ。ハイツ友の会も解散してるんです。これも全部、ざっくり言うと関西弁ですし、はい、関西圏のお笑いコンビですし、で、漫才もやるんですよ。ハイツ友の会コントもやったり、まあ、多分、いずれのコンビもコントもやると思うんですけども、まあ、漫才というところでくくっても、まだ自分の中で確定要素が出ないっていう形で、まあそれでもなんとか最初のボタンを押した人が誤答をして、それを拾う形で自分はハイツ友の会を答えることができたんですけども、なかなかね、この今の時期に解散したコンビで押すところのポイント、どこでポイントを絞るかっていうのは、多分それぞれのコンビの特徴をしっかり捉えておかないと、ちょっとね、押すのをためらうというか、こう自爆する可能性の高いクイズだなっていうんで、ちょっと、あ、今それを出すかっていう感じ、これでちょっとね、正解はしたんだけども、ちょっと勢いに任せていくとちょっと痛い目見るかもしれないぞみたいな、そういう感じになったりとかもしてね、なんかこう最初からそのなんていうかな、バランスを考えないとやばいかもしれないみたいな、 そういう感じの出だしになったりしたんですよね。で、そんな感じで、進めつつです。ちょっとね、自慢していい？自慢していいっていうのは、多分その日一番の推しが出たのは、この302罰なんですけども、児童文学の、ナルニア国物語に登場する創造主、ライオンの創造主、アスランと起動ぐらいでボタンを押せたんですよ。で、これ、答えはアスランになるんですけども、この創造主である、登場人物というか、ナルニア国物語に登場する創造主、アスランと、あとは機動戦士ガンダムシードに登場するアスラン。これ、共通する名前は何でしょうということで答えがアスランになるクイズなんですけども、これをね、本当に機動戦士のキーが出るところの、うまい読ませ押しをできたかなっていう。あれでちょっとね、アスランを答えた時にみんなが湧いたのは、あの日で一番気持ちが良かったかなっていう。はい、ただ、俺、ナルニア国物語も、ガンダムシードも、見てないし読んでないんですよ、これ。見てないし読んでないけど、アスランは答えられるっていう。ガンダムシードにアスランっていうキャラクターがいるよとか、ね、そういうのはある程度登場人物こんなんがいるよってのは、友達、俺の周りで見てるやつがすっげえいっぱいいたから、それはなんとなくわかるっていう。で、あとは、ナルニア国物語も、友達とかにすごい本が好きなやつがいて、だ自分の知識じゃないんだけど、自分の身の回りに好きなやつがいて、そいつから聞こえてくる知識が頭の中残ってたっていうんで拾えたっていう。ただ、そのぐらいのところから読ませ押しうまいこと押せたのすごくねっていう。多分、2回同じクイズ出された時に同じ押しができるか正直わからないっていう。そういうところで、ちょっと気持ちのいい感じで、自分を乗せて、で、最終的にこう、30をうまく積んで抜けることができたんですけども、これがもう本当に、序盤、ちょっと惜しくも、不正解で罰をつけるところもあったんですけども、それでもその一罰で済まして、うまく30積んで、抜けることができたかなっていう形で、そのまま、このまま勢いよくいけたらなっていう形では行ったんですけども、その次の LD50 っていう、一罰つけたら失格ですっていう、いわゆるロックアウト的なルールのクイズのところで、もう序盤で最初の一問目で一罰で失格ですよ、気をつけてくださいね、では行きます、問題で、はい、ブーっていう、なんていうかな、クイズ以上に振りと落ちがしっかりしてるというかで、ここでもうポイントを、もう急ブレーキかかっちゃってっていうんで、本当に自分の中では今日波乱のクイズになるぞっていう感じがすごいしてたんですよ、ここら辺でね。で、それでこう、一応飛んじゃったんだけども、でもまだ序盤取り返せるってちょっと自分を落ち着けながらですよ。で、他にもいろんなね、その後続くしりとりクイズとかでも、このしりとりクイズは今回は、一個テーマになってたのは世界史だったんですよ。いつもは、通常のノンジャンルのクイズと、もう一個ジャンルを絞ったテーマクイズで、それぞれしりとりで50問ずつやりますよっていうのが、このしりとりクイズになるんですけども、答えがしりとりになってるんですよね。最初しりとりのリーから始まって、リーがリから始まる答えになる早押しクイズを読みますっていう形で、これがどんどんしりとりで50個続いてて、最後の50個目は、んで終わる答えになるクイズですっていう形で50、1問目から50問目を締めるっていう形のクイズなんですけども、ここでね、世界史ですって言われた時点で、もう歴史苦手なんで、どこまで食らいつけるかなーなんていう形で言ったんですけども、ここに関しては本当に、苦手とは言いつつ、それでも、なんとか自分の、こう、まっすぐ、学校で勉強はしてこなかったけども、他のところでこう関連付けてきた知識みたいなので、うまいことこう拾いながら、なんとか取っていってたんですけども、やっぱりね、こう、ちゃんとクイズやってる人だったり、ちゃんと勉強してきた人にはね、指で勝てねえっていう。すげえなーって思いながら、本当に、なんとかこう、戦ったけども、そういう人たちには勝てねえなっていう感じがしてね。で、その後の、ノンジャンルの方でなんとか乗り切ってはいっ ったけどっていう感じでね。でその後、まあ、前回から始まった謎解き風クイズっていうものもあって、これは本当に、まあ、普通にクイズを出していくんですけども、この最後、クイズを何問か出し終わった後、最終的に、この、今まで出してきたクイズをひっくるめて、謎解きクイズが出てくるっていう。まあ、本当に、問題文からして、どんなものが来るんだろうなとか思いながら、前回は、こう、12問ぐらい、クイズをやって、で、そのクイズの答えが12問出てきたんだけども、なんかその答えが、色に関する答えになるクイズが12問ぐらい出てきて、で、最後、何問目の色と何問目の色と何問目の色、これを合わせると、光の三原色を表すから、これは、白になると。で、ホワイトデーというのが答えになるみたいな、そんな感じのクイズが出たんですよ。ざっくりちょっと話します。詳しくは、ま、前回のスラハイの時のお話を聞いてもらえればなって思うんですけど、今回もそんな感じで、その答えを、最終的に出揃った答えをひっくるめて、大謎を解くためのクイズが出てくるみたいな感じになってたんですけども、ここがね、今回は、クイズが出たときに、まず、振りとして、クイズの答えになるのが、この人からクイズを出してもらいました、みたいなテイストでクイズが始まるんですよ。これも、絶対に謎に絡むやつじゃんとか思うんですよ。まあ、序盤で言うと、こう、答えがインディアンになるようなクイズで、はい、今回はインディアンさんから出題してもらいました、とか、どの問題が続いてくるんですよ。で、次は、つって、で、オーデマピゲさんから、クイズを出していただきました、みたいな。答えがオーデマピゲになるクイズ。で、そんな感じで、問題がどんどん行くんですよ。ホラン千秋さんから出していただいたクイズでした、みたいな感じで、どんどん続いていくんですよ。で、最終的に、こう、12問問題が解き終わった時に、最後の大謎です、っていう形で出てきたのが、この中で、正直者は、誰と誰でしょう、みたいな感じになってるんですよね。で、まあ、これもう、先にもう、今、これクイズを出してるわけじゃなくて、自分が振り返ってるんで、まあ、仕組みを言うと、このさっき言ったインディアンは、まあ、そうなんですけども、その他にも、オーデマピゲとか、ホラン千秋とか言ったりしたんですけども、オーデマピゲとかだと、まあ、デマ。ですよね。ちょっと嘘。ですよね。嘘。嘘が絡むようなデマ。で、ホラン千秋も、ホラ吹きのホラが入ってますよね、答えの中にっていう。で、他にもなんかこう、コツメカワ嘘とか、そういうのが入ってたりするんですよ。で、そういうのの中で、で、こう、いろんな答えが出てくる中、ね、あとは、ボーダーコリーとか出てきて、こう、そうすると、なんか、嘘関連のキーワードが入っていない答えがどうやら正直者として扱っていいんだろうなっていうふうに、そこまでは多分、参加してた人がみんな読めたんですけども、二人なんですよ。正直者が二人ということで、絞れないな、これ、とかって思ってたの。最終的に三個。自分の中で嘘だと思えないような、嘘つきだと思えないような答えが残ったんです。それは序盤のさっき言ったインディアンという答えと、あとは、アンドロイドは電気羊の夢を見るかっていう答えと、まあ、ボーダーコリーっていうものが出てきてっていう。で、これが本当にどれだと。三つあるけども、多分どれか一つは嘘つきなんだよっていう感じになるんですよ。うわあ、わかんないと思って、最終的に時間切れになっちゃって、もう勘で、俺はもう、インディアンと、ボーダーコリーを書いたんですけども、最後答えを見せてもらった時に、まあ、インディアンは合ってますと。で、もう一つの答えは、つって、正解は結局、アンドロイドは電気羊の夢を見るかっていうのが答えになってて、ボーダーコリーは嘘つきなんですよ。なんでかっていうと、これボーダーコリーをまあ、英語表記にしたときに、ボーダーがまあ、border でコリーが collie になるんですよね。コリーの collie 嘘だってなるんですよ。ってことはボーダーコリーは嘘つきだっていう形になるんですけども、これ自体がまあ、自分が参加した時ってスラハイの、まあ、2部かな南部制下でやってるんですよね。人数が1回で全員呼べないんで、何人かグループに分けて1部、2部、3部ってこう南部制下に分けて、やってるんで、同じクイズをそのグループごとにやってくれてるんですけども、まあ、その時に、最初のグループの時に、ちょっとこのボーダーコリー、まあ、要は、答え、 まあ普通にカタカナでうちら、書くときはカタカナでボーダーコリーって書いて出してるところに、でも実は英語表記、スペルに、英語表記にするとスペルの中にライが入ってるんだよっていうのはちょっと、意地悪かもしれないみたいな指摘もあったようで、僕らが出るときには、ちょっとそれを、ちょっと微修正をして、まあちょっとその、なんていうのかな、もうちょっと謎解きとして成立するような形を、っていう風な工夫を加えてくださってて、まあ一応答えの時にその要はボーダーコリーでしたってその途中のクイズでボーダー答えはボーダーコリーでしたっていう風に、なる時に一応画面上に一応スペルも出してるんですよ。ボーダーコリーって書いててカタカナでボーダーコリーがあってでしかもそこになぜか英語でもボーダーコリーって確かにその時書いてたんですよ。でもっと言うとボーダーは黒字で書いてて、コリーが確かね、あの時赤字でコリーって書いてあったんですよ。だから、これ2部から参加した人からすると、もうこれって意味があるに決まってるんですよ。だから、その感覚を、謎解きはやってる人のすごいところってそこだなって思うのは、今回もう謎解き勢の人はいたんですよ、参加されてる方で。で、多分、謎解きをこれからやりますよってなった時に、最初、さっき言ったように、この問題は誰々さんから出題してもらいましたっていう、なんか、いつもと違う変なテイストが入ってる。で、インディアンさんから出してもらいましたよとか、ホラン千秋さんから出してもらいましたみたいな。要は答えのワードが、まあ人ですよ。この人から出してもらいましたっていうようなテイストになってるってことは、なんかこれが人として何か成り立つ意味があるんだろうなっていう、そこの違和感がもう最初に振りとしてあるんですよ。で、大謎に差し掛かった時に、今までの答えの中で正直者は二人です。さて、誰と誰でしょうっていう形になってくるわけですよ。で、そうすると、誰だ誰だってなるんだけども、謎解き勢の人って、多分俺は謎解きにそんなに親しみがないから、最初の振りで人、なんでこれ人なのっていう感じになってたりとか、最後謎解きで、あーなるほどな、ワードの中にって言って、そこからまた謎を探し始めちゃうんですけど、謎解き勢の人って基本的に最初から最後までニュートラルで何かを疑って見てるなっていう感じ。一体どこが謎に繋がるんだろうっていうような、なんかこう、見落としがあっちゃいけないみたいな、そういう、なんか検査員みたいな目をしてクイズに挑んでたなっていう感じがして、やっぱりそこでボーダーコリー、他の問題の答えとかでも、英語表記で、日本語表記と英語表記が併記してあるものがなかったのに、ボーダーコリーだけ、英語表記がしてあるっていう違和感をしっかり逃がさないで、最後そこでボーダーコリーの中にライが入っているっていうこと。要は、僕なんか英語がすごく苦手なんで、多分その要はヒントがないと絶対にボーダーコリーの中にライが入ってるって気づけやしないんですけども、そこでちゃんと、でもそういう状態でも、ちゃんとクイズ、謎を解くぞっていう着眼点を持って見てれば拾えたよねっていう状態を残しててくれててっていう状態を、まあ謎解き勢は逃さなかったねっていう形で、今回一緒に参加されていた謎蔵の人たちはですね、しっかりとそこも解いていたりとかして、やっぱ違うなーって思って。やっぱ違えなーって思って。まあそういう、まあね、いろいろとこう工夫が入ったりとかするクイズもあったりして、まあ、自分の中でも結構、まだまだ謎解きに関しては全然、自分としては、もっともっと積み上げなきゃいけないものがいっぱいあるなっていうような風な思うクイズをやってね。まあ、ここでもだから、なんていうか、こう、振るわない得点というか、ポイントではそんなに振るわない形で終わっちゃったりしたんですけども、まあ、なんか、やっててすごい楽しいなって思った。最後、大謎で落ち着いたところでも、なんかこう、ああ、なるほどなっていう、そういう風に来るんだっていうところと、まあ、もちろんその、前のところで指摘のあった、カタカナでボーダーコリーって出されても、そこからライは引っ張り出せないよっていう、自分がその回出てたら確かにもう諦めちゃってるんです。確かにこれ俺出ねえなってなっちゃうんだけども、まあ自分のいた回はちゃんと英語のスペルもある。表示された状態で、それをまんまと見逃して、わからないまんま終わってるっていうのを見ると、わー、 もっとよく見とけばこれいけたんだなっていう、そこに落ち着けるようにっていう形の、なんかこうね、あのクイズのやり方。まあ普通の、自分は謎解きを本当に、やったことはあるけども、得意とは言えないような状態で、こう自分もじゃあ同じように謎解きクイズみたいな、そういうのを作ってくださいって言われたら作れるかなと思ったら、さすがにいかないなっていう感じ。こんな風に、こう、一個、一個のパートとしてまとめて作り上げることはちょっとできないなっていうような感じがして、まあ、その作る側の視点からしても、解く側の視点からしても、なんか面白いクイズができたなっていう感じがして、これはまあ本当にポイントが振るわない中でも全然楽しくできたクイズだったなっていう感じでしたね。で、まあその他続きをどんどん行きながらですよ、6ヒントクイズとかでいろんなこうクイズ、6ヒントクイズとかね、もう本当にこれもなかなかね、いい得点が取れないというか、こうポイントの使いどころとかね、いろいろあるんですけども、うまいことこう取れなくてっていうのは、ここはもうまだちょっと課題が残るような、自分のこうひらめき力とかね、関連をどう引っ張ってくるかみたいなところが、まだまだこうクイズのこう筋肉として鍛えられてない部分があったりするんですけども、まあ、そんな感じでね、クイズやりながら、ちょっと今回優勝というところまでは、なんか、雲行きが怪しいぞって感じはしてきてたんですよ。うすうす。他にも強い人いっぱいいたし。でもそんな中で、なんか爪痕残すならここだっつって、まあ、ビジュアルクイズが待ってるわけですよ。ビジュアルクイズはもうね、自分の中では、このスラハイの中で、数少ない爪痕が残せるポイントではあるんですよ。もちろん、このビジュアルクイズに関してはもう絶対的に強い人が一人いらっしゃって、その人には今まだどう転んでも、多分立ち打ちができない状況ではあるんですけども、それでもなんとか、その人に追いつけ追い越せで、今いい点が取れてる状態が作れているんで、まあせめて、今回優勝ができなかったとしても、このビジュアルクイズで、いい点、いいとこ見せられたらって思って挑んでいったりとかしたんですけども、まあ、ここで、本当にリベンジというか、ここでも僕ヤバ系の問題が出てきてくれたんですよ。さっきの302罰でね、シエルを取れなくって、悔しい思いをした俺ですよ。もう絶対ここは落とせないと思って、もう、ギンギンですよ、目が。バッキバキの目で、取ったるぞ、つって。で、まあ、そこで出てきたのは、問題としては、僕ヤバのコラボの時の画像が出てきて、まあ、山田が、とあるキャラクターの服を着ている。でもう一人、顔は隠した状態で、もう一人何かのキャラクターが、山田の、服を着ている、学生服を着ている状態で、登場するっていう画像が出てきたんですよね。で、コラボ、ある作品とコラボをしましたが、このコラボした相手方の作品の子は、何という作品の何というキャラクターでしょうっていうクイズができて、そこでもうこれ行くしかねえつって。まあ、僕やば好きな人はね、ご存知の方もいると思うんですけども、リゼロとコラボしまして、山田とね、リゼロに登場する、リゼロから始まる異世界生活ですよね、に登場するレムの衣装を、まあ、二人がチェンジして、チェンジしたビジュアルが、まあ、ちょっと前に公開されてたんですよ。で、まあ、一応、リゼロから始まる異世界生活のレムですっていう形で、ここはちゃんと答えを出すことができたんですよね。で、さらにそこからもう一個じゃあ続きのクイズですよ。このクイズに関連してもう一個、これは早押しですよっていう形で、口頭で答えてくださいっていうんで、では、このコラボ、なんで、リゼロのレムとコラボしたんでしょうかっていうところでも、ここでも俺もギンギンですから、まだ。バッキバキですから。もう、これから問題出しますよぐらいの感じ。続き、このリゼロコラボに関するクイズなんですけどもっていう形でフリーですよ。では、この、なんでリゼロとぐらいの感じでもう俺もボタンを押させてもらって。市川の LINE のアイコンつって。もうここ取らないと俺帰れない今日って思って。で、そういう感じで、ビジュアルの方での僕ヤバ問題はもう、俺取り返したっていう感じ。もうやることをやったぞっていう感じで。
もう、うん、これでもうある程度悔いはないかもしれないっていう感じで、でもまあ、これでもビジュアルのね、始まりだったんで、ここからまあ、ビジュアルクイズに挑んでいったわけなんですけども、まあ、ビジュアルクイズに関しては、こう、なんかね、時事関連のものとかが結構よく出るんですよね。で、それを捉えながら、こう、新種の、こう、生物の問題とか、あとちょっと話題になっているものとかの中で、自分の中で気になったりとかしたのは、こう、新種の生物で、なんかね、よくわかんない、なんて説明したらいいかよくわかんない。みんなもちょっとググってみて、アイスクリームコーンワームっていう、ググってみ、なんだこれっていうのが出てくるから。で、これがまあ、要は新種の、生物が発見されましたけど、この生物、まあ、あるものに似ていることから、それの名前がついてるんですけども、何、あるものに似ていることから、まあ、あるスイーツかな？なんか、あるスイーツの名前が付けられていますと。で、それは何でしょうみたいな、いうクイズが出て、全くわからなくって、今、ググってみた人も、これ、アイスクリームコーンワームって先に聞いてるからいいけど、じゃあこれ何に似てる？どんなスイーツに似てるって、どんな、ね、スイーツ限定食らったところでみたいな、アイスクリームは出ないよっていう。まあ、形がなんかアイスクリームのコーンに見えるからみたいなというところから来てるらしいんですけども、まあこれがちょっと印象に残って、これ系のクイズって、まあ最近、こうで言うとね、東大王とかでもちょっと出やすいかなっていう感じがして、まあ一応この正式名称はエゾウミイサゴムシっていう生物らしいんですけども、まあこういうところ、まあビジュアルで生物の新種の問題が、ってか、自分は取れなかったんですけども、まあこういうところもしっかり取っておかないとなっていうところ。で、他にも、まあ、最近ちょっと話題になったりしてますけども、特定外来生物で、いわゆるジャンボタニシって、田んぼを荒らす、まあ外来生物として結構話題になってたりしますけども、まあこれの正式名称は何でしょうと。まあ、実際にビジュアルとして出てきたのは、このジャンボタニシのピンク色の卵。卵で、これの、まあ、正式名称、ジャンボタニシのこの正式名称は何でしょうっていうことで、まあ、スクミリンゴガイっていう、これもね、何度か聞いてるんですよ。何度か聞いてるんだけど、やっぱり記憶の定着が全然できてなくって、これ落としたりしたんですけども、こういうところをしっかり取っていかないと、まあ、ビジュアルとしてはちょっとさ、これ以上、自分が頭一つ抜けるにはこういうところをしっかり取らないとなっていう感じのところがあったりとかして、で、まあ、こういうのを自分がまあもう別のところで言うと JQS とかでもこういうクイズもビジュアルとかボードクイズでちょっと出そうだったりするんで、しっかりちょっと抑えとかなきゃいけないなっていうのを改めてこのスラハイで思ったりとかして、過去に JQS の方ではボードクイズで、まあこれ読み上げになるんですけど、ボード早押しクイズでお尻かじり虫っていうのが答えになるクイズも出てるんですよ。これは俺 JQS の時は取って単独正解できてるんですけども、まあ、お前、ビジュアルクイズでいきなりさっきの新種の生物の話の時にお尻かじり虫ってなんだよって話ですけども、あれじゃない。あれ、モデルはあれなんだけど、名前のモチーフはあれなんですけども、鹿児島大学がね、発見したハゼの尾びれに共生している新種の甲殻類ってちっちゃいね、エビとかカニの仲間がいて、それが、まあ、まあ、ハゼの尻尾の部分にいるから、まあ、お尻の部分ですね。あそこに、こう、住み着いてることから、お尻かじり虫っていう風な名前が付けられたっていうのちょっと話題になったりしたんですよ。で、これを、まあ、僕も早押しで、ボードで撮って単独正解をすることができてっていうのがあったりするんで、こういう生物系の問題っていうのが、ちょっと、しっかり押さえておくと、まあ、今後 JQS でもポイントを積むことができるのかなって思って、改めてちょっとこのスラハイの復習をしながら、あ、こういうところをしっかり予習も、他のところで、どういうものが新種の生物がいるんだろうとか、まあ特定外来生物なんかもちょっと話題になったりするとね、クイズになったりとか しますんで、で、こういうところもしっかり押さえておけば、いいのかななんて思いながら。で、その他、まあ、ちょっと他のところで、まあ、今回のクイズは、その、JQS の方で出たクイズと被るものはな、多分、
時事的なもので言うと多分 JQ さん多分次以降の、次回以降のクイズで、もしかしたら今回出た、スラハイで出たクイズが、ちょっと似たような傾向のクイズが出るかなって感じはするんですけども、でも実は自分がこの1月から3月までに参加していたスラハイの中で、答えたことのあるクイズっていうのが、実は JQS でもちょっと何問か出てたりしてたんで、なんかこうスラハイで登場する時事系は、JQS にもちょっと精通するものがあるかもしれないっていうんで、今ちょっとね、いろいろとね、復習をしたりとかっていうのを、JQS に備えて、あ、しっかりやっとかないと、みたいな感じで、ちょっとね、スライムさんにも報告して、ちょっとこういう感じでね、被り、同じような問題が出たりしたんで、ちょっと、今後もちょっと、対策として自分役立てたいんで、ぜひとも今後もよろしくお願いします。ってね、報告させてもらったりもしたんですけども。いや、なんかね、そう、やっぱいろんなところでクイズやるっていうのは、なんかこう、本当に、リンクしてくるなっていう感じですね。さっきも言いましたけど、ボル地方のスモークサウナが、ユネスコの無形文化遺産になってますよっていうのも、まあ、ボル地方のっていう、では、エストニアっていうところでは自分は、答えを引き出すことができませんでしたけども、でも、スモークサウナっていうところで自分はクイズを作ってたりもするんで、スモークサウナが答えになるクイズを作ってたりしますんで、まあ、そういうところで自分の作ったクイズが、例えばスラハイでも同じようなクイズが出て答える、あ、俺そのクイズ作ったことあるよっていうんで答えられたりするみたいなのがあるんで、やっぱりいろんなところでクイズに触れるっていうのは、こう、クイズをやっていく上でも結構大事だったりするんだなっていう感じがして、まあそういう感じで、こう、ビジュアルクイズなんかも、まあこう、取れなかったクイズ、取れたクイズなんかも、まあ様々あったりはしたんですけども、まあ自分の中ではこう、取れるところをしっかり取って、ただね、今回このビジュアルクイズに関しては、一応はボードで答えるんですけども、画像がビジュアルでね、こう画面上に映されて、で、早押しをして、一応ね、1着2着まで、着順がつくんですよね。で、1着の人、1着で正解すれば30ポイント、2着で正解すれば20ポイント。で、ボタンはつかなかったんだけども、ボードを、まあその時点で一緒に書いて正解すれば10ポイントみたいな。で、もちろん、1着2着判定ついた人は間違えるとマイナスのリスクがあるみたいな、そういう感じの、ポイントの競い方になるんですけども、自分もまあビジュアルで、どんどんボタンを攻めていかなきゃつって押してたんですけども、今回ね、本当に、他のクイズでもそうなんですけども、指の速い人が本当に多くて、ボタンを押すのが速い人が本当に多くて、なんとかビジュアルクイズで、自分、と、最終的にビジュアルクイズのポイントだけは、1番を取れたんですよ。ビジュアルクイズでは、東郷15、1位ですって言えたんですけども、それでも、実は、1着でボタンが付けられたところって結構なくって2着が多かったんですよ、今回。全然もう、あ、分かったって思って押しても他の人に先に押されたりとかで、まんべんなくいろんな人に1着を取られて、2着回答がほとんどだったんですよ。ポイント詰めたところが俺。だこれが、ちゃんと1着取れてたら、もうちょっとポイント積んで、ビジュアルの絶対女王がいるんですけども、その人に、まあ、肩を並べるとは言わないまでも、あ、なかなかやるわねって言わせることができたのかなっていう悔しさもあって、いや、ちょっと指の速さも鍛えなきゃいけないなっていう感じがね、まだ判断が遅いんだっていう感じでしたね。まあ、それでも俺今回ビジュアルに関しては、同じ参加者の中でも、かなりの差をつけて、勝ってはいるんだけどなぁ。それでもやっぱ指の速さだよな。あとはちょっとクイズのテクニック的なところでね、ちょっとまだ磨かなきゃいけないところがあるなぁなんて思ったりして。本当にでも今回のスラハイに関しては、押し負ける要素が結構自分の中では多かったなって思って、押したんだけどボタンがつかないってことは結構多かったように思えて、そろそろこの指の速さみたいなところも、自分の中では鍛えていかなきゃいけないのかなって。指をね、早くするとね、ちょっと精度が落ちたりするのもあって、自分の中でちょっと精度が落ちて誤答が増えると、やっぱりそこからバランスを崩すみたいなところがあるんで、なかなかちょっとそこまで行くには、まだまだ足りない知識がいっぱいある状態なんですけども、まあ、ここら辺もね、そろそろ次のステップとして、自分が磨いていかなきゃいけないところなのかなっていう気がしてね。はい、そんな感じで、まあ、スラハイは、結果、表彰台に今回は登ることができず、
はい。1、2、3位の取れなかったんですよね。4位という形で終わってしまいまして。でね、まあ一応最後トランプクイズっていうのがあるんですけども、ここですよ、問題は。トランプクイズもね、これ運要素が絡むんですよね。普通の早押しクイズなんですけども、ポイントとしては、トランプを切ります。で、トランプを、まあ上か下、切ったトランプのこの山札の中から、まあ上か下、上から1番目、2番目、もしくは下から1番目、2番目のトランプを引きます。一回、1枚目引きます。で、2枚目引きますっていう。で、1枚目に引いた数字、トランプで出た数字ってのが10の位。で、2枚目に引いたトランプの数字が1の位になるんですよね。だから、例えば1、1って、エース、エースですかね。で、引いたら11点。っていう風にポイントが入るんですよ。で、9、9って引いたら99点入るみたいな、そういう感じになるんですね。で、ここにただしがつくんです。ただし、トランプって色がついてるじゃないですか。スペードとクローバー、これ黒。で、ハートとダイヤがこれ赤。で、この赤と黒に、まず大雑把に2種類に分けて、引いたトランプ1枚目と2枚目が同じ色ではないといけないっていう。要は赤黒とか黒赤っていう形で引いちゃうとポイントなしですっていう形になるんですね。で、もう一個。今1から9までの数字を言ったんですけども、トランプには10ありますよね。10という、札。そしてその上、ジャック、クイーン、キングあるんですけども、この10からさらに上のその3枚の絵札、これは0という形でカウントしますよっていうことなんですよ。だから10を引いて、例えば、1枚目10、2枚目が1ってなった時に、じゃあ101かって言ったらそうじゃないんですよね。10は0とみなすんで、要は本当に1枚の札に対してつく数字は1の位の数字まで、1から9までなんですよ。だから、まあ、0もあるんですけど、0から9までっていう形になってるんで、まあ、1と9以外は0という空になるんですよね。で、1枚目で10、もしくは10より上の数字を引いてしまうと、これは0なんで、10の位は0になりますという。で、2枚目で、まあ、1とか3とか5って引いたら、まあ、0、5とか0、1って形になるんで、1点です、5点ですって形になるんですよね。で、2枚10の位以上の10以上のトランプの札を引いてしまうと、まあ00なんで0点ですよっていう形になるんですよね。で、まあジョーカーを引くとさらに、まあジョーカーは特別なんで、特別なルールがあったりとかっていうのはあるんですけども、まあちょっとここで説明省かしてもらいます。まあ とりあえずでもジョーカーはいいとこで引くと高得点が入るみたいな、まあそういうルールがあったりするんですけども、まあこれでね、いくら答えても、要は言ってしまえばトランプを引いて、いい札が出ないとポイントになりゃしないっていう感じなんですよ。もう今俺がこれで振ってる段階でなんとなく想像ついてると思うんですけども、トランプクイズ最後の最終局面でトランプクイズやった時に、俺ね、7連続0点出してるんですよ。要は早押しクイズで7回丸をつけてるんですよ。この間の JQS で早押しクイズ70積むのにめちゃくちゃ苦労したって俺言ってたと思うんですけども、その70を積んでるんですよ。にもかかわらず、トランプ引いたら赤黒赤黒赤黒赤黒が続いて7回0点。だからせっかく丸積んでるのにポイントが一つも積めてないという状態になって、で、まあなんとかそれでもちょっとずつポイントを、まあ7回目以降でなんとかポイント積んだりとかっていうところで、なんとかポイントは出せたんだけども、他の人に大きくそこで離されてっていうのもあって、まあでもそこでやっぱこういう運要素みたいなのが絡むと、なんかこう一気にその場が盛り上がったりとかして、なんかね、勝ち負けとはまた違うところの楽しさみたいなのが生まれて、なんかね、こうもちろん多分参加してる人の中でレベルの差は生まれてるんだけども、そのレベルの差以外のところでみんなが盛り上がれる部分ができてたりとか、そういう、で、ビジュアルクイズなんかもなんか珍しいものとか、ちょっと面白いものを取り上げたりとかして、わからないんだけども、なんかこういう面白いことがあったんだとか、こういう面白い、ものがあるんだなとかっていうんで、みんながこう、ちょっとね、こう、記憶の片隅にちょっと覚えておくといいよみたいなことがあったりとかすると、なんかね、自分の持ってるポイントとか順位以外のところでも楽しめる要素が出てきて、こういうところはね、なんかこう、参加していて楽しいクイズだなと、本当に、もちろん
順位を争って、上位が取れれば嬉しいんだけども、そうじゃなくてもなんかみんなそれぞれが、そういうところ以外でも持って帰るものがあるなっていう、そんな感じのね、クイズ会になったりして、自分の中では、まあね、表彰台を取ることはできなかったんですけども、表彰台に登ることはできなかったんですけども、なんか本当に今回も、いいものをたくさんもらって帰れたなっていう、そんな感じの、スラハイでした。
怖いものって何？
ああ、口内炎。
ベルダン 200g。
問題。サウナの原点でありサウナの王様とも称される煙突がない部屋の中で薪を燃やし、煙を充満させながら部屋を温める方式のサウナを何サウナと言うでしょう。正解はスモークサウナという感じで、まあ、こんな感じでスモークサウナのクイズを僕作ってたんですよ。せっかくだから、今自分の問題、自作問題のところ引っ張り出してきて、まあ、これどういうサウナかって言います。ああ、すみません、エンディングです。改めまして、東郷十五です。はい。まあ、このスモークサウナ、まあ、ちょっとせっかくなんで、サウナスパ健康アドバイザーの僕からスモークサウナの説明をさせてもらいますけども、本当に、まずこのサウナ自体が特徴的なサウナで、熱を、ね、逃がさないようにするために、このサウナ室自体が土の中に埋まってるような形なんですよ。もしくは土を持って、この小屋自体を土で覆っちゃうみたいな感じになってるんですよね。埋まってたり土を盛ったりしてこう部屋をサウナ室自体を覆ってる形の外観なんですよ。でこう煙をね中でこう炊くんで、もう煙が中にすごい充満して、で内壁が本当にこの煙でいぶされて真っ黒になってるんですよね。でこのねなんかこの中が真っ黒だし、で部屋のサウナ室の中が結構暗かったりするんで、これがなんかすごいこうリラックス効果を、サウナの熱以外のところでリラックス効果を生んでいたりとか、あとはこのやっぱいぶされてるんで、なんかこうすごいねいい香りが、木のいい香りがすごいするんですよね。でこれがもう本当にスモークサウナの魅力の一つと言われてまして、ぜひいつか入ってみたいなって思うサウナ、当然入ったことないですよ僕は。だってないんだもん。なんかね、聞くところによると、ほぼスモークサウナみたいなのは国内にどうやらあるらしいんだが、みたいな感じなんですけどもね。はい。まあ、当然、さっきも言いました、煙を充満させるんで、しっかり排煙してから入らないと命に関わります。はい。はい、危険と隣り合わせのサウナですね。はい。まあ、そんな感じでね、僕は僕で自分のクイズ、自作クイズいっぱい作ってるんですけども、まあ、こういう風にサウナが好きなんで、自作クイズを披露するときってのは、必ず俺はサウナ関連のクイズが絶対入ってきます。スライムさんでいうところの僕ヤバであったり、おパンチウサギみたいに、僕の場合はサウナが必ず入ってきます。っていうような、僕これこういう一個こだわりを持って、僕のクイズといえばサウナみたいな感じで、やらさせてもらってるんですけども、まあ、そんな感じでね、スラハイ楽しくクイズをすることができたんですけどもね、お気づきの方いると思います。スラハイの話で、盛り上がりすぎちゃって、JQS の後に行った、スラバの話、ABC を読もうの回の話が、何に一つできてない。はい。ごめんなさい。これもちょっとまた別の機会があれば、ちょっと喋ることができればなって思ってるんですけども、気がついたらさ、こんな喋ってんのよ。あ、まあでも喋るたびに思うんですよね。もっと俺にまとめる力があればなと、もっとちゃんと綺麗に整理整頓してまとめて、ちゃんと喋る力があればな。今本当にメモを見ながら、上から下にあったことを思い出しながらみたいな、そういう感じで喋ってるんですよ。当時のことをちょっと、あの時、メモ見ながら、あの時こんなあったなとかって思い出したりすると、その瞬間にその時のことを思い出して、なんていうか、計画性なしにテンション上がって、あんまりいっぱい喋るつもりのなかったところで、ブワーって話が広がったりとかして、上手にならんもんだな、話が。はい、というわけで、まあ、そんな感じで、4月はちょっと本当に、 クイズが盛りだくさんでした。本当にスライムさんのところで、クイズをやらせてもらったりとか、JQS 開幕ということで、JQS グランプリシリーズの一戦に参加したりとかね、そういう形で本当に1ヶ月の間に、ちょっとね、リアルクイズでクイズの場まで出向いてやったっていうのが多分、今まで一番多い月になったかもしれないですね。本当に1ヶ月間の間にこんなに、クイズの場に赴いたのは初めてなんですけども、やっぱり最初から最後までしっかり楽しむことができて、で、まだまだクイズがやりたいなって思う感じがしてね。本当に楽しいクイズですね。まあ、いっぱいクイズ浴びたりもしたんで、今度はね、ちょっと自分の方で、作ったクイズもいっぱいあるんですけども、これをちょっと、吐き出すところも、どっかで設けられたらなって思ってます。まあ僕地元のね友達なんかを集めて自分が作ったクイズを友達に解かせるっていう。それこそ、スラバに誘ってもらうまでは本当に一人ぼっちだったんで、地元にクイズやってるやつなんか一人もいないんですよ。で、いよいよ、だから去年ぐらいかな。去年ぐらいから、無理やり、俺の本当に、もう小学校時代からの仲いい友達を集めて、いっぱいクイズ作ったから、ちょっとやって、っつって。全員クイズプレイヤーじゃないですよ。クイズ未経験ですよ。競技クイズの木の字も知らない友達を集めて、クイズ作ったからちょっとやって、っつって。俺読むから、っつって。オンラインクイズのね、集めたりとか、まあ、早押しボタンも持ってるんで、リアルで集まれる時なんか早押しボタン持ってって一緒にやろうぜ、っつって。で、まあ、そういう、友達に向けてやってるんで、最初入り口はね、割と簡単なクイズとか、ちょっとこう、競技クイズを知らないとわからないようなみたいなのは、なるべく避けつつ、でもちょっとずつ挟んだりとかして、クイズってこういうのあったりするんだよってのをちょっと見せたかったりもするんで、みんなが、こう、まあ、言うて幼馴染なんで、あいつとあいつだったらこういうの解けるだろうな、みたいなの、得意ジャンルもなんとなくわかるんで、もう、勝手知ったるなんで。で、そういうところから、こう自分で作文してとか。で、やっぱり、誰かのことを思い浮かべながらクイズ作ると、自分じゃ触れようもなかったジャンルに手をつけたりもするんですよね。俺だから世界史って、さっきも言ったけど苦手なんですけど、友達の中に一人世界史がすごい得意なやつがいてとか、高校のね、教員免許持ってる友達がいてね、その友達は確か社会科かなんかで教員免許取ってたりするんで、確かあいつ世界史得意だったよなって思って、こういろいろ自分で世界史関連のこと調べたりとか、友達は確か車とかバイク好きだから、これ系でなんか作れるかなとか、そういう感じでいろいろ調べたりとかして、自分じゃあんまりこう、能動的に手を出さない部分に手をつけたりってするんで、なんかこう、誰に向けてクイズを作るかっていう作り方も、まあ、なかなか面白いなって感じがしてね。もちろん、それ以外にも、自分でこう、仕入れた知識をクイズとして成分化して、消化していくみたいな、そういう形の作り方もあると思うんですけども、なんかいろんなアプローチの仕方ができて、まあ、クイズ作るのも楽しいんでね、いっぱい作ったクイズがまた溜まってきたんで、ちょっといろんなところでこう披露したりして、そんな場があれば、そういったところの話、クイズをプレイするだけではなくてね、クイズを出す側の話なんかもできたらいいかななんて思ってますんで、はい、まあ、そういうところにもね、やる側としてどういう風にクイズをやったらいいのみたいな話も、まあ、僕も勉強中なんですけども、まあそういうところにも興味があるよって方がいたら、このベルタン 200g、グッドボタンを押していただいたり、チャンネル登録をしていただければなと思います。ということで、長々とね、お付き合いいただきありがとうございました。今週のベルタン 200g は、この辺で終わりにしたいと思います。それでは、また次回。